はい、皆さんこんにちは。なんか最前列に知ってる人が多いので、これ俗に言う圧力団体ってやつですか。知らない人たちがいるという前提でいきたいと思いますけれども、私のセッションはですね、マイクロソフトの、ウェブブラウザーの、まあ、これ今までとこれからということで、ブラウザーに、フォーカスをしたお話を1時間、皆様にお届けしたいと思います。春日井と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。せっかく階段があるんで階段から降りたいって言ったんですけどね、スタッフがダメだって言ったのでしょうがないのでそこから来ました。今までとこれからをですね、レガシーウェブ、そしてモダンウェブというふうに、ちょっと名付けて位置づけて、おります。皆様が作られるコンテンツも、ウェブブラウザーそのものも、ウェブの技術そのものも当然、レガシーからモダンに向かって、どんどんその進化を、遂げていきます。この進化を遂げていく中で、まずそのブラウザーの位置づけをマイクロソフトがどういうふうに、捉えているかという話を最初に差し上げたいんですが、Windows 8、つまり今日時点での、今までのこれからの位置づけを、およそこのように、考えています。IE678 が、レガシー、今までの部分、そして IE9 以降をこれからというふうに、位置づけているんですが、実は私自身、IE というブラウザーに、まあ、正式にといいますか関わり始めたのが IE9 からになります。で、当時ですね、使ったスライドが実はこちらなんですが、ちょうどこの IE9 がリリースされた当時というのは HTML5 という技術が、まあ、一種のバズワードになって非常に注目が、集まった時期と重なるんですね。で、ちょうどこの時期に、9のポイントとして、まあ、この6つのポイントを挙げていたんですが、当時その注目を浴び始めていた HTML5、CSS3 あるいは SVG といった今につながる新しい次世代へのウェブ標準技術、これへのコミットを、これに対して準拠をするということを非常に鮮明にしたというのがまず1点 IE9 の時に挙げられます。2点目はですね、HTML5 って最初キャンバスタグとかビデオタグみたいなこうマルチメディアっぽいのが結構注目されたんですが、HTML5 という技術に注目が集まった、まあ、本来の意味はいわゆるアプリケーションをプラグインとかそういうものを使わずに HTML や CSS そして JavaScript という技術で実装するっていうところが HTML5 の本当の、まあ、みんなが成し遂げたかったことだと思います。そういう意味では API、まあ、実際実装する場合は JavaScript という言語のパフォーマンスといいますか能力というのが大変重要になってくるんですが、そういうことを受けて実は IE9 では JavaScript のエンジンを一新いたしまして、チャクラというふうに名前を付けた、新しい JavaScript のエンジンをこの時に搭載をしています。3つ目のポイントとして特にここで強調しておきたいのが4つ目のポイント、互換性と相互運用性という部分になります。まあ、当時で言えば IE678 という過去のバージョンの IE との互換性、そして Chrome、Firefox、Safari、Opera といった他のブラウザーとの相互運用性、この2点を IE9 では、大切にするということをコミットしたというのも、ちょうどこの時 の、 ポイントだったんじゃないかなと、思いますけれども、まあ、こういったところをもってですね、今までとこれからの部分というのは IE9 を皮切りに、10、11という形で、ここまで進化を、続けてきました。しかしながらこの今までとこれからの捉え方が、これから大きく変わります。今ご覧いただいているのが Windows 8ですが、じゃあ Windows 10になった場合、今までという部分に相当するのが、インターネットエクスプローラーになります。で、IE11 というのが今日現在の最新バージョンになりますが、実はこの IE11 が、最後の IE になります。よほどのことがない限り IE12 というのは、リリースはされません、IE11 が、最後の IE となります。そしてこれからのモダンなウェブを支える我々マイクロソフトのブラウザーが、コードネームプロジェクトスパルタンと、呼ばれてまして、正式名称エッジ、うちにしては久しぶりにいい名前をつけてきたなっていうのが、実は名前がどうなるかって結構ドキドキしてたんですが、あ、エッジはいいの来たなって私自身思ってるんですが、このマイクロソフトエッジというブラウザーが、我々にとっての新しい、ブラウザー、これからを支えるブラウザーになります。 こういったその背景ですねをちょっとご説明したいんですが、これのまあなんていうんでしょう、きっかけといいますか、一つのポイントになったのは、昨年の8月に発表したこのインターネットエクスプローラーのサポートポリシーの変更のお知らせというところです。今日いらっしゃっている方の中にも、まあ、このポリシーの変更を受けてじゃあこれからどうするというのを協議されている方も結構いらっしゃるかと思いますが、今日現在 IE が動作をする、IE のサポートポリシー、サポートの考え方はその IE が動作をする OS のサポートポリシーに準拠をします。で、来年2016年ですから来年ですね、来年の1月12日以降は各 OS の最新版の IE のみを、サポートするというような、変更をさせていただいたんですが、ちょっと別の図でご覧いただきたいと思います。 IE8 というブラウザーを、取って考えてみますと IE8 は Vista と7の両方で動作をします。 IE8 のサポートはいつ切れますかというふうに、尋ねられた場合、 Vista で動作をしている IE に関してはVista のサポートポリシーに、そう言いますので2017年の4月ですね、ここでサポートが切れます。ただし同じ IE8 でも7で動作をしている IE8 に関しては2020年の1月、まあ、これがサポートが、まあ、切れる時期という形が今日現在のサポ IE のサポートの考え方なんですが、来年の1月以降は例えば、Vista であれば最新のブラウザーは IE9 になりますので IE9 のみをサポート、Windows 8.1 であれば、Windows 7であれば IE11 のみをサポートという形に、変更というのが昨年の8月に発表させていただいております。もちろんこの発表を受けてですね、うちのシステムは IE7 で、Windows 7でIE8 にがっちりと組み込まれているシステムなのに、じゃあ来年の1月までに11にさあ対応するようにしなければいけないのかというふうにおそらくお考えになっていらっしゃる方、まあ、これからどうするんだというふうに今やっていらっしゃる方というのは結構いらっしゃるかと思います。で、そのため そのいわゆる広報互換性、互換性という部分はこの後もご説明しますが、このポリシー変更の背景ですねに至った部分というのはいわゆる市場といいますか、そのネットに接続するデバイス、OS、ベンダー、そういったものの、変化というのが、ありまして、ここに至っているんですが、これ実はちょうど今日ニールセンさんが発表していたデータがあったので、ちょっと持ってきたんですが、まあ、来年の冬、今年の冬にはネットに接続するデバイスが、PC を超えますよ、超えるかもしれないという、その可能性をニールセンさんがちょうど今日、発表されています。まあ、こういったデータを持ち出すまでもなくですね、ネットに接続するデバイスという意味で PC からスマートフォンにシフトしているというのは皆様が実感といいますか肌でおそらく感じられていることじゃないかなと思います。でこれちょっと別の角度で、ベンダーという角度でちょっと、変えて見てみたいと思います。こちらは IDC とゴールドマンサックスの、調査結果のデータで、これ世界的なデータなんですが、あちらのタイトルにですね、シフトフロムシングルベンダードミナンスというマルチプルベンダーズというふうに書いてあります。これまではシングル単一のベンダーが市場を支配をしていたんですけども、それが今後複数のベンダーになるだろうということが言われているんですが、例えば2004年までは、まあ、おかげさまでといいますか、良くも悪くもマイクロソフトという会社がコンシューマーのデバイスの大半を、占めていました。まあ、それがいわゆる携帯電話ですとかスマートフォンというのが登場する2005年から市場に変化が現れまして、2016年になりますと下のブルースチールの部分がアップルさん、29% ですね。で緑色の部分がグーグルさんで、マイクロソフト、アザーと、続くんですが、コンシューマー、一般的なユーザーさんが持っていらっしゃるデバイスが、アップル、グーグル、マイクロソフト、そしてそれ以外のベンダーさんというようないわゆる多様化ということが、予想、されています。こういう話をするとコンシューマーだけの話でしょうと、 B2C だけだよねというふうに、考えられて、社内システムに関しては関係がないというふうにもしかすると思われるかもしれません。ただ最近 BYOD Bring Your Own Device という、言葉が時々新聞に出てきますので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、 個人的に持ってるデバイスを会社のネットワークに組み入れて使用するという考え方ですね。実際マイクロソフト自身 BYOD というのをかなり初期段階から進めてきたので会社なので、これ3週間前ぐらいに落として割ってしまって、もう今ちょっと泣きそうな iPhone5 なんですが、個人的に私が持ってる iPhone5 です。個人的に持ってるファイル、iPhone5 なんですが、エクスチェンジサーバーに接続をして普通にメールもカレンダーも同期することができますので、個人用で持っている iPhone で会社のメールを見る、会社のスケジュールを確認する、最近アップローチをおかげさまで買いまして、ここでスケジュールが出てくるみたいなこともできるようになってるんですが、そういった個人的に持ってるデバイスを会社の仕事で使用したいというニーズというのが、いわゆる大企業の方であってもこれからますます上がってくると思います。で、そういう中でこのサポートポリシーの変更というのがあったわけなんですが、大きくはこのセキュリティ対策、開発や検証のそういった作業のなるべくの削減、そして最新技術への対応というところがあります。セキュリティ対策という意味では、日々ネットワーク、ウェブというのはその脆弱性ですとかウイルスというのの、脅威にさらされています。何か脆弱性の問題が発見されたときに少しでも1秒でも早く対応できるようにしたい、これがまず、最新版の OS のみ、OS の最新の IE のみに、をサポートさせていただくという、1つ目の理由になります。2つ目の理由が、今日いらっしゃっているほとんどの方々は開発をされている方、あるいはシステムの管理をされている方だと思いますが、例えば今日現在、Windows 7 では IE の8、9、10、11というブラウザーが動作、サポートしております。これ言い方を変えると7用で Web システムというのを例えば組んだ場合、あるいは何かコンテンツをユーザーさんにお届けするような場合は8、9、10、11の4つのブラウザーを想定したシステムの設計、開発、検証、運用、おそらくそういうことをされなければいけないんじゃないかなと思いますが、これを最新版の IE のみにさせていただくことによって IE11 のみでの IE11 を前提としたシステムが組めるということにつながって、つまりは皆様のその作業の軽減、リソースの軽減というところにも寄与できるんじゃないかなと思います。3つ目が最新技術への対応ですね。HTML5 に代表される通り、もう毎日のように新しい技術が提案されてきます。標準化団体に提案されて、それが勧告になって、ドラフトになってリリースキャンディデートになって勧告になってという形で、どんどん出てきます。特にエンジニアの方は少しでもこの新しい面白い技術を使いたい、便利な技術を使いたい、そういうニーズがあると思いますが、そういったところをにいち早く対応する、これが3つ目のポイントになります。ちょっと話だけではつまらないので、新しい最新技術への対応という部分で Web フォントと WebRTC、 RTC はリアルタイムコミュニケーションの頭文字で RTC です。これを使ってちょっとデモをご覧いただきたいと思います。Web フォント自体はそんなに最新ではないんですね。 HTML5 というのに注目が集まった初期段階に、実装された、技術で、通常ウェブサイトの中でフォントを使う場合というのはその、OS のシステムフォント、 Windows であればメリオ、 Mac であれば平木の、指定するというのが、ほとんどだと思いますが、そういったものをクラウド経由で利用ができるというのがこの Web フォントという、技術の考え方です。今ご覧いただいているのは、フォントで有名な森沢さんという会社が、提供しているタイプスクエアという、ウェブフォントなんですが、この中で、これをちょっと使ってご覧いただきましょう。例えば文字は語るって今タイトルがあります。今リューミンというフォントが当たってますが、ちょっとなんか柔らかい感じを出したいので、ここは丸ゴシック、リード文のところは、やはり丸ゴシック、本文は、信号好きな方結構多いと思いますが、こんな形で、フォント自体ウェブ上にあるフォントデータを使って、フォントを指定してあげるというようなことが、できるのがこのウェブフォントというものなんですが、例えばもっとこの文章に関しては会社の所信表明なので固くユーザーに届けたい、 いうような場合は、本文のところは、例えば明朝を使って、そういったような印象を与えるというような、ケースが結構あるかと思いますが、こういう形で使えるのが Web フォントという記述です。実際にですね、これデロンギさんのウェブサイトなんですが、こう右下にちょっとかわいい赤ちゃんの、バナーがありますので、ちょっとクリックしてみます。ちょうどこれ Web フォントが使われている一つの例なんですが、まあ、赤ちゃんも喜ぶ優しいオイルヒーター、デロンギです。みたいな印象をおそらくこのサイトでは与えたかったんでしょうね。だからこそ優しい印象を与えるマルゴシックというのをこちらのサイトでは全面的に使用してまして、まあ、これ脳内でヒラギノとかメイリオにちょっと変換してご覧いただくと、まあ、随分印象が変わってくるんじゃないかなと思うんですが、こういったその DTP に近いような形でウェブのコンテンツをお届けできるというのがこのウェブフォントと呼ばれる技術になります。2つ目ですね。2つ目は WebRTC 行ってみたいと思います。トックボックスというですね、アメリカの、サービスがあったので、これのトライデモというところを行ってみます。あ、リアルタイムコミュニケーションなので、つまりチャットのようなことがウェブ上でできるというのが、この技術なんですが、インバイトアザース、名前つけます。部屋の名前、まあ、デコード部屋にしましょう。でコードゲットマイユニーク URL ということで、同僚のですね、モノエさんがどっかにいるはずなので、この URL https.tokbox.com、 あ、来ましたね。マイク切りましょうか。こっち、こっち切ろう。はい、モノエさん今どこ、手挙げて。あそこ、皆様の後ろの左隅にいるのがモノエなんですが、今彼とこの WebRTC を使ってつながっていまして、文字データなんかも送れますんで、寝てると帰ってきたらちょっとショックでもう帰っちゃいますけど、なんか反応してほしいな、モノエさん。ありがとうございます。この仕込みじゃなくちゃんとこういうレスポンスを返してくれるっていう同僚、非常に頼もしいですね。というような、まあ、LINE ですとか Skype というアプリケーションで皆さんが普段やられているようなコミュニケーションというのを、この WebRTC という技術を使っていただくと、ご覧いただいている通りブラウザーの中で実現することができるようになっています。モネさん、ありがとうございます。で、お気づきかと思いますが、今私がやっているデモはこれ Chrome でやってます。同じ URL を IE でやってみましょう。はい、トックボックスというところに入れます。トライデモでクリックをします。で、今 の, その、ま、チャットルームのようなところに、入ろうとしますと、実は WebRTC 現在 IE11 はサポートしておりませんので、そのためのプラグインを、インストールしてくださいねっていうメッセージがこのトックボックスからは、出てきます。で他のブラウザーだと中には、このブラウザーでは使えませんみたいな、メッセージが出てくるんですが、この最新技術を使いたい、せっかく便利なものがあって、しかももう安定して使えるのに早く使いたい、そういうような場合に少しでも早くそういった技術をお使いいただけるようなブラウザーをお届けしたい、これがこの、サポートポリシーの変更の背景にございます。でこれはですね、そのまま今回マイクロソフトエッジという新しいブラウザを我々が、まあ、提供させていただいた今後のウェブのための考え方に、そのまま、直結をいたします。一方でこう先に進むのはいいと、じゃあ今までの資産はどうしてくれるんだっていう話は当然あると思います。そういう意味でそのコンパチビリティ、広報互換性というところに関しても、もう当然ですけども、きちんと、サポートをしていきます。そのコンパシビリティの考え方をですね、ちょっとかいつまんで皆様に、ご説明したいと思いますけども、ウェブプラットフォーム、まあ、これちょっと言い方はですね、レンダリングエンジンというふうに変えてもいいかもしれません。 IE はトライデントというレンダリングエンジンを搭載しています。Chrome は当初 WebKit という、レンダリングエンジンを搭載していましたが、途中からブリンクという、自社の開発のレンダリングエンジンを搭載しました。でこの Firefox が月光、Safari が WebKit と、 まあ、今主要のブラウザーってこの4つになりますので、この4つの言い方を変えると、プラットフォームが存在をすることになります。で、IE のトライデントなんですが、トライデントの中でコンパシビリティ、互換性の機能が搭載されたのが IE6 の時代になります。この時にクワークスとストリクトというモードが、トライデントの中に搭載されました。この時はですね、HTML の仕様でいうと4の時代ですね。まあ、その後 4.01 というのが出て、まあ、これが長い間主流になりますけれども、その 4.01、CSS で言えば2の時にの標準モードをサポートするのがこのストリクトというモード。そしてそれ以前の、HTML でいうと 3.2 の頃の、IE5 以前のものをサポートするものをクワークスモードという形で IE5 以前と6の標準モードという2つのモードをトライデントの中に内包するということをこの時に互換性の機能として行いました。で、これが IE8 になりまして、クワークスモードと IE7 の互換モードと IE8 の標準モードという3つになります。で、今日現在の IE11 なんですが、まあ、その間に9、10というのもありますので、クワークスモードを持ちつつ IE7、8、9、10、11、11だけ11じゃなかったですけど、11、まあ、どうでもいいですね、の互換標準モードというのが搭載されたほか、この後ご説明しますけども、エンタープライズモードというような互換用の機能というのもこの中に搭載をされています。このモードと呼んでいるものなんですが、ドキュメントモードと呼ばれるものです。IE の中でレンダリングのルールを切り替える仕組み、これがドキュメントモードという機能で、ユーザーさんの場合は、まあ、ツールメニューの互換表示設定あるいは開発者ツールからそのドキュメントモードを切り替えることができます。サイトをお届けする皆さんですね、そういう方々は HTML であればメタタグの中の XUA コンパチブルで指定をするか、もしくはウェブサーバーから、HTTP のレスポンスヘッダーを、送るときにこの XUA コンパチブルを指定してあげるというような形でこの、設定を行うわけなんですが、IE の中でこれは落としましょう。はい、開発ツール出します。もう名前の通り F12 を、クリックするタップすると、まあ、こういった画面が、出てまいりますけれども、ここの中にドキュメントモードというのがありまして、この中で先ほどお伝えした、まあ、標準モードですとかクワークスモードというのをこう切り替えて、お使いいただけるような形になっています。せっかくなので意外にこの開発ツール使ってらっしゃらないとお聞きしますので、あと11にしますね。開発ツールもちょっと簡単にご説明しましょう。ドムエクスプローラーと書いてありますが、まあ、いわゆるドムの構造を、そのまま表示をしてくれる大変便利な、ツールになってまして、先ほどの XUA コンパチブルですが、まあ、ヘッダーの中のここですね、XUA コンパチブルで、まあ、さすがにうちのサイトなので、これで互換表示設定とかになってたらこのデモどうしようかとか思ったんですが、まあ、ちゃんとうちのチームは IE イコールエッジという、まあ、11互換モードで、指定を、してくれています。ちなみにですね、この間気づいたんですが、11になって面白い変化がありまして、ドラッグ&ドロップで要素の移動ができるので、ちょっとこう読み込ます、優先順位みたいなのを変えるの、これ意外に書き直すとめんどくさいんですが、ちょっとしたような場合にこう切り替えるみたいな感じで、お使いいただけることができるようになってます。で、これうちのサイトですが、ヘッダーの部分と、これボディですね。例えばボディのところを構造にちょっとチェックを入れておきます。右のカラムご覧いただくと、まあ、今スタイルというのが出てますが、まあ、これに当たっているスタイルが全体的に出てきます。で、CSS の属性というのも、やってまいりますので、例えばバックグラウンドカラー、今、まあ、白になっているわけですが、例えば、まあ、アジュール色よくわかんないですね。アクア、ちょっとブルーにしてみるかとか。うちのベンマスターに怒られますけど、いいや、もうチョコレート色にしようみたいな感じの、まあ、ちょっとしたその CSS のプロパティってどういうふうに変化するのかって、確認するようなケースというのがあるかと思いますが、まあ、こんな感じで、CSS の指定をちょっと変えて、チェックしてみたりですとか、あるいはレイアウトですね。今画面いっぱい、横幅1360で今ご覧いただいてますが、ちょっと縮めた場合に、これ今6、61の43、 12.44 とかって出てますが、パディングですとかボーダーとかマージンとかですね、そういった部分の、指定値がどうなっているかというようなところも、ご覧いただけるように、チェックできるような形になっています。当然ここで使っているイベントどんなものがあるのかというようなところも、出てまいりますので、こういったところに、お使いいただいたりですとか、あるいはちょっと要素でですね、ここだけ3行じゃないかと、2行にしたいのでちょっとコピーそのものから変えてしまおう、ここのチームに怒られそうですけど、前期シュクリーンとかやらねえねみたいな感じで変えると、あ、2行になったからこれですっきりいこうみたいな、文字数をちょっと調整するようなケースで結構あるかと思いますけども、こういったような場合に、お使いをいただいたりとか、あるいは、使っている色、何色を使っているのかっていうのをカラーピッカーで、拾っていただいてこの色を抽出するとか、いうような形にお使いいただけるほか、デバッカーを、持っていたりですとか、ネットワークとか、メモリーのパフォーマンスですね、そういったもののプロファイリングを取ったりですとか、先ほどのエミュレーションというところでもちょっとこちらに注目いただきますと、今 PC だけではございませんので、例えばディスプレイを、縦とか横に変更した場合にどういうふうに表示をされるのか、解像度が 800×480 の時はどう表示をされるのか、 1280×720 の時はどうなるのかといったような解像度による変更、そしてスマホの場合 GPS とかジオロケーションのような API を使って位置情報を取るようなサービスって結構あると思いますが、そのシミュレーションを例えば有効にして緯度経度を入れてあげて、シミュレーションをしてあげるとか、言ったようなことに、この開発ツールというところがお使いいただけますので、もしまだお使いになっていらっしゃらない方、いらっしゃいましたらこちらをお使いいただければと思います。はい、で一つ目のその互換の機能が、このドキュメントモードという機能になります。でもう一つの、互換、コンパシビリティの機能がエンタープライズモードと、呼ばれるモードになっていまして、これは IE11 なんですが、このモードにするとあたかも IE8 のように振る舞ってくれるというモードになります。で振る舞ってくれる要素の重要、気になるであろう点をこの6つほど並べさせていただいたんですが、例えばアクティブ X のコントロールの挙動が IE8 相当になったりですとか、あるいは IE9 から廃止された機能が、この中ではエミュレートして利用できるようになったりとか、いうことができるのがこのエンタープライズモードという機能になります。指定自体は例えばグループポリシーで管理をしたりですとか、あるいはレジストリーで管理したりとか、そういうことができるようになっているわけなんですが、例えばもう一回これいきましょうか。グループポリシーいってみましょう。はい、グループポリシーの変、エディターがありますので、それをちょっと開けてみました。管理用テンプレートの Windows コンポーネント、ここの中にインターネットエクスプローラーがあります。でずっと見ていきます。おっと、ずっと見ていきますとここですね。はい、エンタープライズモード IE のウェブサイト一覧を使用するという項目がございますけれども、これをクリックしていただきますと、オプションのところでエンタープライズモード IE のウェブサイト一覧の場所を入力してくださいというのがありますが、この URL に関してはエンタープライズモードで動作をさせたいというような形で指定してあげることができるようになっていまして、その管理は XML で管理をするような形になります。で、ちなみにそのエンタープライズモードなんですが、ユーザーがこのサイトはエンタープライズモード IE8 でエミュレーションしてみたいという場合は、ツールメニューの中にエンタープライズモードというのがありますので、これをクリックして指定します。MS のなんて言えばいいんですかね、新しいカラフルなアイコンがありますが、あそこの部分ちょっとよく見ててください。ちょっと有効にしますと、エンタープライズっぽいビルがのアイコンが出てきました。これでエンタープライズモードになりましたよっていうお知らせが、使っているユーザーさんに届くわけなんですが、これでこのエンタープライズモードというのが、有効になります。 で、先ほどのグループポリシーとそのレジストリーで管理できるというふうにお伝えしましたが、その管理するのが XML で指定をします。で、実はその XML を、もちろん手書きで書いていただいてもいいんですが、管理をするための専用のツールでエンタープライズモードサイトリストマネージャーというものが、ダウンロードが弊社のダウンロードセンターからできるようになっています。こちらを使っていただくと、例えば、msdn.microsoft.com に関してはデフォルトのモードで、起動します。microsoft.com に関してはデフォルトモードで起動をするけども、その下のディレクトリに関しては IE8 のエンタープライズモードで起動するというような、指定ができるようになっていまして、このデータはファイルメニューから XML で保存することができますので、デスクトップに保存をしました。デスクトップちょっと見てみましょうか。はい、今保存したファイルがありますので、ちょっとメモ帳で開いてみます と、今指定したですね、エンタープライズモードのどういう形で指定するかというのが、こういった形でこの IMIE というのがエンタープライズモード IE ですね。で、それぞれのドメインの中で有効にするのかしないのかというような指定ができるようになっていますので、複数エンタープライズモードで起動させたいとかいうようなケースがある場合は、こちらのツールをご利用いただくと便利かなと思います。で、ちょっとこのファイル自体、この今ご説明に説明に使っているスライドは後日公開をいたしますが、補足の情報がある場合は URL が左下に書いてあります。例えばこのサイトリストマネージャーに関してもどういうふうに使うのか、どこからダウンロードができるのかっていうのは、これの URL の先にいろいろ細かいことが書いてありますので、後ほど復習的にお使いいただく場合はこれをご覧いただければと思います。で、実際ドキュメントモードがですね、いろいろ複数ございますので、何をするとどのモードになるのかっていうような指定でちょっとこんがらがってしまうかなと思います。そのためのフローチャートというのを本社が用意してたんですが、それを日本側で翻訳をしまして、この IE インターネットエクスプローラーブログ日本語版で、これワンデーアゴーと書いてありますが、ちょうど昨日作って PDF で保存をしてありますので、はい、開いていただくとですね、どういう形で、何をどう指定するとどのドキュメントモードに行くのかというようなPDF をご用意させて、フローチャートをご用意させていただきましたので、これからの指定の中で、お使いになる場合はこちら参照していただければなと、思います。さて、この、ドキュメントモードとエンタープライズモードというので、その過去の IE との互換性というのを ご提供しますが、エッジではどうなるのか。エバーグリーンという言い方をしてますが、常に新鮮な状態のレンダリングルールというのをご提供する、これが、エッジの考え方になります。レンダリングエンジン自体、エッジという、のを積みます。で、このエッジという言葉自体は実はこのですね、リビングオンザエッジという、キーワードから来ています。私と同世代ぐらいの方はエアロスミスが歌っていたリビングオンザエッジという曲を今あんまり笑っていただけないですね、思い浮かべたかもしれませんが、あれは俺たちはギリギリの縁で生きてるぜみたいな、そんな歌でしたが、このリビング、我々の言うリビングオンザエッジというのは、リビング、もう今ある生々しいウェブの技術といえばいいんですかね、それの最先端、エッジのところでサポートをしていくんだっていうのが、このエッジと、このリビングオンザエッジというの言葉の意味合いなんですが、そういう形で、その最新の仕様に沿った形を常にフレッシュな状態でお届けする、これがエッジの基本的な考え方になります。ちょっと鼻が出るんですいません。ティッシュペーパー持参できました。で、このエバーグリーンという形にする背景にはインターオペラビリティ、相互運用性という言葉があります。この場合の相互というのは、他のブラウザー、他社のブラウザー、他のプラットフォームでブラウザー、そういったものと相互に同じように運用するという意味合いなんですが、それを端的に表せている我々の態度といいますか、初心表明がこちらになります。 仮にエッジに対してウェブ標準から外れる仕様の変更が、お、なんか白いのが抜けてる、心の上であそこは倉庫運用っていうふうに書いてありますんで、読んでください。仮にエッジがウェブ標準から外れる変更に迫られた場合、まあ、我々というのはマイクロソフトなんですが、マイクロソフトはウェブ標準の仕様や、あるいは他のブラウザーの、がアップデートしていく内容、あるいは違う、これ更新内、あ、変なところで開業してるからこれ入ってるんですね、相互に運用する挙動に合わせるというのが、Edge の基本的な開発の戦略といいますか、コアな部分になります。例えばユーザーエージェントがですね、面白いことになってまして、どっかのブログだとかネイバーまとめでカオスっていうふうに書かれてたんですが、あのエッジ全ブラウザー取りな、なってるところからもそういったものを網羅する、包括するようなブラウザーになってるというような意味合いもここから読んでいただけるかなと思います。で、当然この相互運用性はマイクロソフトだけで実現できるものではありません。他のブラウザーベンダーさん、団体さんとの連携というのは欠かせないんですが、これはですね、Chrome の開発者が、Google プラスの中で発言していた内容なんですが、ポインターイベントというイベントがあります。今、入力の装置としてはカーソル、マウスという概念の他にタッチの指、まあ、タッチイベントってありますよね、タッチの指、あるいはのペンを使って入力をするっていう3つのケースが、あると思いますが、このマウスとペンと指という概念を、指をポインターという概念で包んで扱えるようにしましょうという API がこの、ポインターイベントというもので、マイクロソフト自身が開発をして W3C に提案をして、つい最近、勧告になっています。で、このポインターイベントを Google の Chrome のブリンクの中に実装することを今始めてるんだということが Chrome のエンジニアの発表にあります。あるいは Firefox のモシラさんが JavaScript のサブセットで ASM.js というのを開発されていますが、これがマイクエッジのチャクラという JavaScript のエンジンに搭載されるというような発表もされました。 JavaScript 自身 ECMAScript というスクリプトがベースになっていまして、もう間もなく ECMAScript 6という新しい ECMAScript、 なんか次から西暦で呼ぶらしいので ECMAScript 2015とか言うらしいですけど、次の ECMAScript に関してもこの ECMAScript の仕様を策定している ECMA インターナショナルという団体と非常に密にコミュニケーションといいますか、連携を取っていますので、これはECMAScriptの対応状況がご覧いただけるウェブサイトになります。ここに辺にデスクトップブラウザーズで IE10、11、11、10、11、Edge、Firefox、Chrome、Safari っていう感じになってるんですが、エッジの部分ですとか、あるいは Firefox もそうなんですけども、かなりその ECMAScript 6という新しい ECMAScript に対しての、まあ、緑色が対応しているというような、意味になりますけども、しているのが、お分かりいただけるかと思いますが、ECMA インターナショナルという標準化団体に対しても、積極的な貢献を、我々の方で、行っていますので、その結果、エッジに関してはリリース当初からECMAScript の6ですね、といったところもサポートが、かなり、できるんじゃないかなというのが、こちらのニュースになります。で、実際この相互運用性というのが実現されますと、まあ、PC のブラウザーは今ほとんど、まあ、かなりの部分が、お互いに使えるようになってますので、大体皆さんこんな感じでお使えると思います、お使いいただけると思います。ただこれがスマートフォンになると、まあ、残念ながら今これが状況なんですね。これハワイアンエアラインの、スクリーンショットなんですが、Firefox、Chrome、IE でそれぞれ、まあ、表示が異なる状況にあります。これを実現することによって、どのスマートフォンで見ても同じように見られて使えて使えると、それを実現したいというのがこの相互運用性で、最終的にユーザーの方にお届けする、内容になります。で、そこを担うのがこの Microsoft Edge という、まあ、我々の新しいブラウザーなんですが、 Windows 10 という OS 自体が サーフェスハブと呼ばれる非常に大きなスクリーンの、コンピューターといいますか、デバイスから PC、タブレット、スマートフォンまでカバーをする OS という形になっていまして、それの標準のブラウザーがエッジになりますので、エッジ自身もこれらのデバイスのサポートといいますか対応を行います。ただ互換性の問題がありますので、 Windows 10にはこの2つのブラウザーが搭載される予定です。言い方をちょっとこのデコード風に変えてみると、 DLL を貼っても、例えばうちの母親とかには全く意味が分からないと思いますけど、レンダリングエンジンですね、トライデントと呼んでいたものがは、MSHTML.DLL というのが実態で、エッジの場合は HHTML.DLL というのが、それぞれの実態になりまして、レンダリングエンジン自体実は IE とエッジというのは違うものになります。で、このエッジを開発するにあたって、過去の、レンダリングエンジンからいらない機能とかそういったものがありますので、そういったものを省いたコードの行が22万行だそうです。で、逆にそのインターオペラビリティですとか、新しいウェブの技術に対してサポートするために付け加えたコードの行が、30万行強というふうに、言ってるんですけども、そういった形で、このエッジのレンダリングエンジン、新しいレンダリングエンジンの開発というのが、もうまだ目下、進行中、これからもどんどんここの部分というのをブラッシュアップを、してまいります。言い方を変えると、 IE、MSHTML が広報互換性を担い、エッジ、HTML が相互無用性を担い、そしてこちらがデフォルトのブラウザーという位置づけ、Windows 10のデフォルトのブラウザーになります。当然ですが、新しい HTML5 の要素に対しても、サポートを、行います。右下にゲームパッド API ってありますね。キーノートご覧になられてますか？うちのジョルジオサンドがフライトシミュレーターのデモを変なキャップとゴーグルをかぶってやっていて、最後 Xbox のゲームコントローラーを持ってちょっとシミュレーションやってましたけども、あれはゲームパッド API という API を使って、ゲームのコントローラーをブラウザの中で、使用しているんですが、そんな API も、この中で、対応、Edge の中で対応していたりします。じゃあ Edge をですね、ぜひご覧いただきましょう。これは Edge ではありません、 Chrome です。私ね、普段このオルトタブを使わないので、この1週間練習したんですがうまくいかないですね。エッジのですね、概要ざっと特にデベロッパーの方が掴んでいただくためには、このマイクロソフトエッジデベロッパーセンターというところをご覧いただくのがいいかなと思います。で、特にデモとしてご覧いただきたい場合は、このエクスプロールデモというところに、そのジョルジオがお見せしたフライトアーケードっていうのも、ありますが、これ皆さんご覧になっていると思うので、私のお気に入りのミュージックラウンジっていうのに行きましょうかね。このサイトは、WebGL、Web の中で 3D のグラ、2D や 3D のグラフィックを表現するための API と、Web オーディオ API、を使ったサイトになっていまして、このキューブに音が仕込まれてます。仕込まれているので、お、なんか指の調子が良くないぞ今日。仕込まれていますので、これを使ってよっ、いい感じでネットワークが遅くなってうまく動いてくれないですね。これ私今回のプレゼンで一番デモしたんですけど、いい感じの旋律を今日奏でるはずだったんですが、こんな感じが、実はタッチイベントにも対応してますので、指何本も使ってこうキューブを出し入れしながら、音を作っていくというのは、サンプルなんですけども、こういったようなものが、あったりですとか、ちょっと地味なところも行ってみましょう。ですね、地味なところは、 フォトキャプチャーというのがありますが、メディアキャプチャー API というのと、ストリーム API というのをサポートしていまして、まあ、今このサイトがウェブカメラを使うことを許可しますかというのがありますので、はいと許可をします。そうするとここについているカメラで私の顔が出ますので、こうかこう、クリックをすると、まあ、こんな感じでキャプチャーが取れるという、まあ、ちょっとした API なんですが、このデータ自体は、自動的に保存も、してくれますので、よダウンロードファイル見ていただくと myphotojpeg というのが、保存されまして、まあ、プレビューでご覧いただくと今私がビッサインしたのが、JPEG ファイルとして出てきますけども、例えば SNS のプロファイルの写真みたいなものっていうのが、あったりしますが、そんなものの利用もあるかもしれませんし、その ストリームデータですね、ビデオとかオーディオとかの、ビデオとか写真とかのストリームデータを、まあ、拾って、表現できるような API と、こういったようなものも公開されています。他もですね、実はこのサイト非常に面白いので、いくつかご覧いただきましょう。ツールというところに行ってみます。先ほどの検証の話とも、ここは実はそのまま直結してくるんですが、例えばリモート、IE というサービスがあります。ちょっとサインインをマイクロソフトアカウントでやりますので、サインインをしてリージョンとりあえず西海岸にしましょうか。そうしますと何ができるかというと、リモート環境をMac とか iPhone とか iPad とか Android、Windows フォンに対して構築できるためのツールといいますか、リモート環境を生成してお使いいただけるようなことができるのがこのリモート IE というものになりまして、 Windows が手元にないけどじゃあ IE11 で検証したいんだけどどうすればいいのかというような場合にお使いいただくことができます。同じような形でバーチャルマシン、仮想環境の機能、仮想環境を構築するためのサービスも、この中にございまして、例えば Mac を持って、Linux 行きましょうかね。 Linux 持ってるバーチャルマシンとして Windows 7上の IE8 の環境を構築したい、バーチャルボックス上にいう形にすると ZIP ファイルがダウンロードできるようになりますので、まあ、これで Windows 7の IE8 という環境を構築するというような仮想環境を作るということがこのサービスでできるようになっています。ブラウザースクリーンショットというのもありまして、マイクロソフトのウェブサイトの URL をちょっとクリックしましょう。Enter URL がありますので Enter をして OK をします。そうしますと Opera 12.16、Android の 4.1 の Nexus 7、 Galaxy S3、 iPhone 6、 Safari 7、 IE11 のデスクトップ等々で、マイクロソフトのウェブサイトがどういう形でレンダリングされるのかというのをイメージファイルを、生成してくれます。検証用に全て持つというのはもう結構大変だと思うんですが、まあ、そういったものを自動的に、こういう形でスクリーンショットを、拾ってくれるような、サービスもご提供していますので、まあ、手元に MacOS がないけどサファリでどうレンダリングされるのかというような確認ですとか、 Galaxy で、どういうふうにレンダリングされるのか、いうような感じ場合に、このツール群というのをお使いいただくことができるかなと、思います。もう一つがですね、このウェブプラットフォームというところですね。プラットフォームステータスというのがあります。特に開発をされている方はあの API、 あの要素は今の IE あるいは Edge でどう対応するのかというようなことがなるべく早くきちんと確認したいんじゃないかなと思うんですが、そのステータス状況が全て分かるような形になって情報開示をしていまして、例えばキャンバスという、まあ、有名になった要素は当然、Edge でも IE でもサポートしているんですが、そういうのがご確認いただけたりとか、 RTC、実はオブジェクト RTC という API を、現在インデベロップメント開発中という形になっておりまして、ここは開発が終了すれば実装されましたというようなお知らせで、今のそれぞれの標準技術の要素が、IE や Edge の中でどうなっているのかというところがこの中でご覧いただけるようになっています。機能面もちょっとご紹介しましょう。マイクロソフトのウェブサイト再び、来まして、右上に ウェブノートの作成というアイコンがあります。これをクリックしますと、こういうモードに、オレンジじゃないですね、紫色のバーが、出てまいりまして、この中でよオレンジ色でんプロ3に対して何てコメントしよう、ちょっと今思いつかないんですけど、感じで入れたりとか、マーカーを、はい、マストバイ、いいですね、コメントが入れられるので買ってねみたいな感じのコメントをして、どうするのかというのは、実際にこの共有というのが、あります。ワンノートに送ることもできますし、アプリケーションを対応させれば、例えばツイッターでつぶやくとか、Facebook に入れるとか、まあ、いろんなことができると思いますが、私が思うこれ使い勝手は、制作中のレビューですね。いろんなレビューでここをちょっと色変えてほしいとか、文字はこういうふうにしてほしいとか、そのようなケースって結構特に作り手の皆さんがあると思いますが、そういったそのウェブを作っている時のレビューなんかに、この機能を結構お使いいただけるんじゃないかなと、思っています。スクリーンショットを撮ってくれる機能もありますので、これを使ってここの部分のスクリーンショットを撮りたい、選択をして離すとここにクリップボードに行くというコピーメニューがありますので、これでコピーを取ってペイントアプリにちょっとペーストしてみましょう。はい、こんな形でスクリーンショットが撮れたのがお分かりいただけるかと思いますが、こんな感じで、まあ、スクリーンショットを、まあ、撮っていただくことができるようになっています。もう一つ面白いのが、ちょっとアマゾンさん行ってみましょうかね。Kindle Paperwhite 欲しいなと。デスクトップで PC があってこれを見てる分にはそんなに違和感がないかもしれません。ただ最近そのタブレットやスマホを持って、釣り側に捕まってこんな風に見てるようなケースでもあると思います。そういうような場合にここに本みたいなアイコンがありますが、これをリーディングモード、読み取りビューという機能がありまして、これをクリックしていただくと、なんていうんですかね、読むことに対して集中できるようにレイアウトを勝手に変えてくれるモードというのが、搭載されていまして、こういう形で、まあ、文章に集中して、ウェブの文章に集中してご覧いただくということも、できるようになっています。せっかくなのでここに Windows 10が入っている Windows Phone デバイスがありますので、この中で字がどうなるかっていうのをご覧いただきたいと思います。よっ、ちょっと USB でつなげまして、出ましたね。はい、こんな感じで今 Windows 10が Windows 4の中に入ってますが、プロジェクまだねプロジェクトスパルタンなんですよ。早くエッジにしろよとか思ってるんですが、これが、まあ、今ご覧いただいてた PC 版と、まあ、同じ形で動いているエッジになります。ババさんの顔が見えるので、コード IQ 怪しいマガジン何が出てますかね。いきなりサワですね。仕込みでも何でもないサワのプレゼン塾とか、なんかこんなコンテンツがありますが、これもやはり特に東京で暮らす皆さんだとこんな感じで見てるようなケースがあるかと思います。でこの中でもリーディングモードというのが、聞きますので、まあ、もちろんこういう形で、レイアウトされているデータウェブサイトをご覧いただくのも OK なんですが、リーディングモードオンにしますと、いきなりびっくりしますけど、はい、こんな形でよりその文章に対して集中してこうご覧いただくような、ことができるリーディングモードというのが、例えばこの中では実装されてますので、まあ、こんな形で、スマートフォンの中で、まあ、文章にこう集中した形で読めるというようなリーディングモードが搭載されています。今のところさっきご覧いただいたウェブノートって言えばいいですかね、マーカー入れたりとか文字書いたり絵を描いたりっていうのは、この中にはまだ搭載されてないんですが、まあ、そのあたりはこう、それぞれのデバイスの特性で、我々もこれから切り替えていくと、いうことになると思います。こいつをどうしますかね。 はい、今ご紹介したプラットフォームのステータスですね、ご覧いただけるようになっています。あとちょっと面白いのが、Chrome 使っていらっしゃる方、隠しコマンドご存知かと思いますが、こちらにも、エッジにも隠しコマンドがありまして、About、About Flags、いきますと、上級者向け設定メニューといえばいいんですかね。例えば、先ほどご説明した JavaScript、エクスペリメンタル JavaScript フィーチャーズ、要するに ECMAScript6 の機能の面ですが、そういった部分を使う使わない、ASMJS を使う使わないといったようなコマンドがここからアクセスができるようになっていまして、上級者向けにですね、細かい部分を設定すると、指定するというようなこともこの中からできるようになっております。最後ですね。よ、どこへ行ってしまった。はい、まとめますと、エッジの主な機能は、こういう形になっております。UI 自体も根本的に、見直していますので、スマートフォン、タブレット、PC、それぞれに最適な、どうあったら使いやすいかということを考えに考えた、UI。そして、ウェブノートや、リーディングリストですね、コルタナ音声入力の機能も Edge ではサポートする予定になっております。グループポリシーとですね、モバイルデバイスマネージメントで MDM と言いますが、そういった管理系の機能に関してもサポートをする予定になっております。あとですね、 Edge 自身がユニバーサルアプリケーションになっています。つまり、ユニバーサルアプリケーション のサンドボックスで、非常に強固なサンドボックスで守られている形になっていますので、エッジ自体の定期的なアップデート、あるいはそのセキュアな状態でのブラウジング環境、そういったものもお届けすることができます。エクステンションのモデルとして、HTML と JavaScript で拡張機能を作っていただくことも可能なほか、 Chrome と Firefox のエクステンションとの互換性というところもサポートの視野に入っておりますので、今日現在のビルド、ものではまだこれお試しいただけないんですけども、リリース時にはこのあたりの状況、このあたりの機能というのも実装した形で皆様にはお届けできると思います。で、これ今日発表に実はなってました。本当今日です。ドルビーオーディオがエッジの中でサポートすると、サポートされるということで、非常にハイクオリティな音楽をブラウザの中で楽しむという、今まではなかなか考えられなかった、ようなこともこれからどんどんできるようになるのかなと、思います。逆にですね、エッジ IE にはあったけれどもエッジでなくなる機能があります。おそらく皆様が気になるであろう部分をちょっと抜き出してき、たのがこちらの、リストになるんですけども、 ActiveX コントロールですとか、途中でご説明したドキュメントモードですね、あるいは VML はもう今 SVG が標準上フォーマットになってますので SVG をお使いください。あるいは VBScript といったような機能が Edge ではサポートされない予定になっておりますので、このあたりはちょっとご注意をいただければなと思います。Edge 自身は Windows Insider というプログラムから Windows 10をダウンロードいただければそれでご利用いただけるようになっていますので、ぜひですね、Edge がどういうブラウザーなのかというところは、この Windows Insider から Windows 10をリリース、ダウンロードいただいて、お試しいただければなと、思います。今までとこれからの中のこれからというところが、この Microsoft Edge という新しいブラウザーが、になって、まいります。昨日のキーノートで、うちの伊藤が最後にこういうコメントをしています。クロスプラットフォームとオープンソース、これが今後の IT のイノベーションを進めていく鍵になる。で、マイクロソフト自身それにコミットをしていきますよというお話を、最後の結びでさせていただいているんですが、Edge というブラウザーにもこのクロスプラットフォームと、オープンソースというのはそのまま、当てはまります。で、ここでぜひ皆様にお伝えしたいのは、皆様が作るウェブサイト、ウェブアプリケーション、ウェブコンテンツ、そういったものもオープンソース、あるいはクロスプラットフォームで動作をするということをぜひ念頭に置いて、 これからの設計ですとか開発ですとか、そういったところを、あと運用ですね、そういったところをぜひ意識していただきたいなと思っています。言い方を変えますと、一度作った例えばウェブサイト Windows 10の IE11 で動くから、次検証するのは12が出る、Windows 11だろうと、でそれまで置いておくっていうような考え方は、これからだんだん難しく、なっていくと思います。ウェブの技術というのが常にそのフレッシュにどんどん進化をするという前提のもと、そういったそういうクロスプラットフォーム、オープンソースというような概念を持って、今後のウェブの作りですね、そこの部分の検討いただければなと、思いますので、それを我々マイクロソフトとしては最大限、支援をして、そういったプラットフォーム環境を整えていきたい、そんなふうに考えています。アンケート用紙ですね、ぜひご記入いただいて、あちらの方に出すんでしたっけ、忘れちゃった、アンケート用紙ぜひご記入ください。こちらのセッションの ID は WIN008 という ID になります。あと終わった後ですね、アスクザスピーカーという質問コーナーに、エクスポ会場、街ですかね、エクスポ会場の一角に私この後移動しますので、何かご質問がありましたらこのアスクザスピーカーの方にお願いできればと思います。それでもなお物申したいと、マイクロソフトいいこと言ってかっこいいことは言ってるけど実際これどうなのさって言いたい方は、3時55分からマイクロソフトエッジはどうあるべきかを議論する会というのをチョークトーク部屋で、行います。私も覚悟を決めてこの時間、司会進行を務めさせていただきますので、ぜひ何かそのエッジに対して伝えたい、マイクロソフトに何か、言いたいという場、方いらっしゃいましたら3時55分からのチョークトークの、部屋に、お越しください。というわけで少し、遅れてしまいましたけれども、これで私のセッション、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。